寺島でございます。私の立場はニューヨークに4年半、それからワシントンに6年半生活して帰ってきたということで、今回議論されております政治と経済の機能が2つの町に分離した場合ということで、そのどちらの町も体験したということが一つの視点となって、これから申し上げるような発言につながっているというふうにご理解いただきたいと思います。平成2年の決議から12年経っているわけでありますけれども、その間の経年変化といいますか、一体何が基本的に変わったのかということに関連して、まず話を始めたいと思います。お手元に配布してあります意見書、大体それに沿って発言したいと思いますので、それをご覧になっていただければと思います。この12年間で何がどう変わったかということでありますけれども、平成2年の決議というのはバブル期の日本を背景にして、まだまだこの国はやれるというある種の夢といいますか、野望といいますか、明らかにそういうものがまだ盛り上がっていた時代を背景にした決議だったろうと思います。ただし現在ご承知のように縮む日本といいますか、デフレスパイラルのような状況の中で、財政の悪化を背景にして公共投資全般の見直し論というものが国民の大きな関心ということになっている状況下で、この点がまず大変大きな平成2年時との背景の違いであるということはもう間違いないと思います。それからもう一つ、12年前と比べて IT 革命といわれる、いわゆるネットワーク技術革命の進行ということと、経済のグローバル化というものが加速度的に進行しているというのが多分大きな違いだろうと私は思います。それから3番目には、阪神・淡路大震災という体験を経て、やはり都市における集積というものの危険を味わったといいますか、さらに昨年ニューヨーク・ワシントンと 9.11 という事件に襲われて、これまた安全性といいますか、そういう問題意識を嫌が上にも持たなければいけないような情勢の変化というものが起こったわけであります。それからさらに4番目に、これはまさにこれからということなんですけれども、2006年をピークといたしまして、日本の人口が大きく、いわゆる人口構造の成熟化という局面に入っていく、2050年に向けて平均60万人ずつ人口が減るというサイクルに入っていって、1億2700万をピークにして2050年にはよほどの変更要素がない限り1億人に収斂していくだろうという大きな環境の変化というのがあるわけであります。今まで50年、日本は人口が5000万増えるというサイクルの中で走ってきたわけでありますけれども、極端な移民政策への転換とかそういうことでもない限り、2050年までには少なくとも2700万人ぐらいの人口が減っていくのではないかというサイクルの中に入っていく、こういう認識が多分重要なんだろうというふうに思います。そういう中で私はそれらの経年変化、12年間の我々の環境認識の変化というものを背景にしても、なおかつ私の主張として申し上げたいのは、21世紀の新しい日本のパラダイムを創造するプロジェクトが重要であるという論点を大事にしていきたいというふうに思っております。海外で動いていますと、一体日本はどういう国を作ろうとしているのかという質問を受けることがありますけれども、非常にメッセージ性の高い、どういう国を想像しているのかということを明確にしたシナリオというのが今こそ問われている。私は大型公共投資のプロジェクトとして首都機能移転などというものに期待するのであるならば、その種の議論にもう賛同する気は一切ないわけでありますけれども、新しい日本を創造していくための引き金といいますか、トリガーとなるような新しい日本のプラットフォームになるような構想として、この首都機能移転というプロジェクトを推進していくことには歴史的な意味があるというふうに感じております。そこで私が議論していますのは、創造的首都機能移転論というものであります。どういう意味で価値創造的なプロジェクトというものが必要かということなんでありますけれども、 明治以来の日本のパラダイムを転換するために、ここに書いてあるいくつかのキーワード、時間をとって説明する余裕がございませんけれども、例えば新しい首都機能の集中した場を環境保全型の実験都市と位置づけて、世界中の環境保全型技術を注入して、エネルギーの利用効率とか CO2 の排出とかリサイクル等において先駆的な試みを行う場とするということ、あるいは住環境整備の実験都市と位置づけて、公務員住宅のスペックを21世紀の日本人が住むにふさわしい都市として建設する。例えば、1戸当たりの公務員住宅のスペースを倍増し、さらに集中冷暖房給湯を完備し、せめて駐車場ぐらい完備しているようなスペックにする。そういうことによって、衣食住の中で住環境だけがまだ国際社会の中でかなり劣勢にある。特に東京を中心にした住環境が劣勢であると私は思っていますので、国家公務員住宅のスペックをこういう形でもって設計してみる、あるいは残された東京の公務員住宅の跡地を再開発することによって、東京圏の住環境整備の引き金を引くようなプロジェクトとしていく、そういう視点も必要なのではないかというふうに思っています。それからさらに国際中核都市というキーワードをここで使っておりますけれども、要するに行政と政治だけが集中した都市というだけではなくて、無味乾燥な政治都市にしないためには都市としての付加価値が非常に問われる。その際にジュネーブモデルという言い方を私はよくしているのでありますけれども、スイスのジュネーブには国連機関が15本部を持っていまして、そこに年間40万人の国連関係者が訪れ、情報密度の高い国際中核都市になっております。ジャーナリスト、学者が絶えずジュネーブを訪れざるを得ないような情報の基地を形成しているような町になっています。従いまして私は、新しい新首都というのは、例えば日本が得意とする分野の国連機関などを誘致し、あるいは APEC の下部機関、アジア太平洋エネルギーセンターみたいなものを創設してでも、新しい首都を訪れる人の質と量を高めるべきだという意味で、国際中核都市というキーワードを配置すべきだということを議論しております。その他、日本らしい都市の創生ということで書いてございますが、あくまでも東京は欧米模倣型の近代都市、特に戦後の昭和30年代以降に東京に集中した人口を支えるために国道16号線の外に急遽団地とか住宅地を開発して作ったプレハブ的都市という性格をどうしても持っておるのであります。そういう西欧近代模倣型の都市というものを脱却して、そろそろ日本の知恵に裏付けられた文化伝統に根ざすユニークな都市、ここでは伊勢神宮のごときイメージの森に沈む町なんという表現をとっておりますけれども、日本が蓄積してきた技術とエンジニアリング力を駆使して、そういう都市の建設に立ち向かってみるなんというのも、閉塞感あふれるデフレスパイラルのような状況の中においてはチャレンジに値するテーマではないのかと思うのであります。イタリアのベネチアは水に浮かぶ街として世界に個性を放っておりますけれども、私は日本も独自の文化に立つ、日本は集積された技術と資金力を集中して極めて個性的な新しい都市空間を作り始めたぞというようなメッセージが世界に発信されても大変意味のあることではないかなというふうに思っております。それから東京の一極集中是正の新たな視点ということでありますけれども、これは先ほども申し上げましたように、阪神・淡路、それから 9.11 というものを経まして、やはり分散を通じた安全性の確保というのは、この国にとって極めて重要なテーマになってきていると思います。それから国際都市間の競争というものを冷静に比較してみましても、平均の通勤時間が2時間を超えるようなサラリーマンにとりまして、やはり創造的な人生の設計など、なかなか難しい。やはり集積のメリットが明らかにデメリットによって凌駕されている。実は東京の効率性と魅力を高めるためにも、 ニューヨーク、ワシントンというものを睨んでいて、私特にそう思いますけれども、分散というものへの努力がこれから不可欠になるのではないかと思います。先ほど言いかけた人口構造の変化を見ていますと